説教辞退告知といただきます。
ただいまルカによる福音書1章の26節から38節までの言葉をご一緒にお聞きいたしました。ほぼ毎年、クリスマス前の季節に、私たちは耳にする箇所ですけれども、この記事を耳にするたびに私たちは戸惑いを感じるのではないでしょうか。ここに言われていること、これは日頃私たちが経験することとはあまりにかけ離れているためです。しかしたとえ私たちの日常生活と、全く隔たっているとしても、聖書は聖書なりにこういう記事を通して何かを私たちに伝えようと語っているわけです。私たちは、この言葉に思いを潜めて聞きたいと思います。こんなふうに始まります。26節と27節ですが、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリレアの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。マリアは一人のユダヤの乙女で、当時ガリレアのナザレに暮らしていました。で、彼女にはヨセフというダビデ家の男性が婚約者としていました。ですからこの時点でのマリアというのは、おそらく当時の他の人たちが一般にそうであったように、ごく普通の愛と幸せとを期待しながら生活をしていたに違いないんです。ところがそういうふうに他の人たちと何ら変わらないように暮らしていたマリアの生活の中に、神様が独特な仕方で踏み込んでこられます。で、神様の介入というのは天使ガブリエルの訪れという仕方で始まりました。で、この天使ガブリエルがどういう様子でマリアに現れたのかというのは私たちには知ることができません。ここには何にもそういうことについて書かれていません。私たちはただマリアに現れたのが天使だったのだという、その事実で満足するほかありません。そして天使が人間に何かの知らせをもたらしてくれるというとき、それは天使のお使いですから、神様からの知らせがそこにもたらされることになります。ですから実は今日私たちが聞いているこの記事というのは、マリアが自分の心の中に何か一人でに兆したという、そういう話ではありません。マリアが一人で過ごしていて夢を見たとか幻を見たとか、あるいは心の中から直感的に何かの悟りを得たということではありません。これはマリアの心の中から起こってきた、内側から起こったことじゃなくて外から与えられたことだ、そう言われています。で、そもそもこれはガブリエルの言葉ですから、人間の世界に由来するものではない、そういう言葉が与えられたんです。天使が伝えてくれる事柄、それは私たちの手の届かない、私たちをかけ離れた、そういう不思議な神様に直属する世界から由来します。そして私たちがこの世界の中で、この地上の中では聞いたことがない、そういう事柄として私たちの世界の外から私たちの生活の中にもたらされてくるんです。マリアが聞いた知らせが天使による知らせなのだということが、実は今日の箇所ではまさに注目すべきことなんです。そしてこの知らせがこの世界の何かから引き起こされたのではない、神様からの知らせだということですから、 これはもう、どうしたって絶対的で一方的で超越的なものにならざるを得ないんです。もしかしたらマリアの側ではこういう知らせを聞いて受け止める心の準備というのは最初なかったかもしれません。しかし私たち人間が神様の言葉を聞いてそれを受け止める準備があるかないかということは実は決定的なことではないんですね。神様はご自身の御心に従ってもちろん私たちのことをうんと配慮してくださっているわけですが、しかしその上で神様ご自身がよしこの時だってそう思った時に神様の御心を打ち明けてくださりご計画はこうだと知らせてくださいます。神様がご自身の計画を知らせるにあたって事前に人間の側の都合を尋ねたりあるいはこの世のいろんなことが行われるときにはあらかじめ根回しがされてことが持ち出されたときはみんな知ってて賛成ということが多いですけれども、そんなふうには神様は提案を切り出されないんです。神様からの言葉というのは私たち人間にとっては常に突然やってくるものです。天使ガブリエルは今日のところでマリアに同意してくれますかとかどんなふうに思いますかとそういう感想を聞いたりはしていません。30節から33節のように語っています。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。まさしくこれは神様の言葉を述べ伝えているそういう言い方です。ここでガブリエルはです、決してマリアの都合とか予定とか気持ちを尋ねません。恐れることはないと言った後です。恵みをいただいたのだ、身ごもって男の子を産むのだ、その子をイエスと名付けよ、その人は偉大な人になる、意図高き方のことを言われる、神様は彼に父ダビデの王座を下さる、その子は永遠にヤコブの家を治める、その支配は終わらない。すべてが事柄こうなっていく、あなたはこうなる、そしてこの子はこうなるのだと、そういうふうに言い切られる形、宣言の形で述べられています。これは天使ガブリエルが勝手に言っている言葉ではもちろんないわけです。神様がこの世界の歴史の中でマリアに語りかけて、ここで宣言し命令し約束を与えます。で、神様はこういうふうに語りかけられるときに、私たち人間の側はそれに反論することも、あるいはそれを引き伸ばすこともできません。この場合のマリアみたいに受け取るとすれば心を開いてその知らせを受け入れ信じるほかないんです。私たち人間に神様の御言葉がもたらされる、私たちが神様の御言葉を聞くという時には、私たちはその言葉に対してそこで言われていることを心を開いて自分の中に受け取るか、あるいは私たちは心を閉ざしてそのお知らせを跳ねつけるのか、どっちかしかできません。神様の言葉に対して人間が取引をするわけにはいかないんです。そういう意味では中間というのはありません。ただです、神様の御言葉なんだから、あなたはそれを受け取るほかないのだ、さもなけば跳ねつけるほかないのだ、そう言われたからといって、じゃあ私たちの側で 神様の御言葉をやすやすと受け取ることができるのかというと、簡単にそういうことはできるはずはないんです。このところのマリアにしても大変戸惑ったのだ。ここに言われています。ガブリエルの言葉を聞いた直後にマリアは戸惑いを言葉に表しています。34節のところです。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。マリアは人間としてごく当たり前のことを述べています。私たちの普通の感覚から言えば、男性を知らない乙女は出産するはずがありません。マリアは私たち人間の感覚からすれば至極当然のことを言って、天使の言葉に対する驚きをぶつけているわけです。で、これに対してガブリエルどう返事をしているか。ガブリエルの返事は、あなたが今聞かされていることというのはこの地上の事柄に由来するんじゃないんだという返事です。あなたが今聞いたことというのは神様から始まったことだ。したがってマリアがこの地上の世界の中だけのことで当たり前だと思うことを超えていくんだって、そういうふうに語ります。35節から37節のところです。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベートも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアが神様の一人子を身ごもっているのだそう知らされたとき、マリアが直面させたことは何だったか。それは今聞かされたこの知らせというのを、これは神様のなさることだからきっとそうなるのだと信じて受け入れるのか、それともあくまでも自分の持っている人間の理性を先立たせて、人間の理性ではそんなことはとてもありえないことだと、それを拒絶し受け流すのか、どっちを選ぶのかということでした。マリアは人間の理性から言えばそんなことあるはずがないです、私は男の人知らないんですから、そういうふうに言うわけです。ところがガブリエルは、それは聖霊があなたに臨んで神様の力があなたを包んだから起こっていることだ、あなたはそのことを信じるように、そう招いたんです。そしてマリアはここで信じる方を選んでいるわけです。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。で、こう言ってマリアは神様の独り子をこの地上にもたらす母親の務めを引き受けていったのだと聖書は告げています。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。マリアの返事は大変印象的な言葉です。おそらく私たちはこの言葉を初めて聞いた日にもうずっと忘れない言葉としてこれを覚えてきているんじゃないかと思います。しかし実はこのマリアの返事というのは、天使ガブリエルが37節で告げ知らせた言葉に対する返事として語られているんです。神にはできないことは何一つない、私たちの聖書にはそう訳されている言葉です。で、この日本語の訳にちゃんと訳し出されていない言葉があるんですけど、実はここで天使ガブリエルが語っている言葉、これを原文の通りに訳すとです、神にはできない言葉はないって、そういうふうにガブリエルは言ってるんです。 マリアはです、私はまだ男の人知らないんですから出産することあるはずありません、不思議ですと言ってるわけですが、ガブリエルは聖霊があなたに望んで、意図高き方の力があなたに包んでいる、そして神様はこうだとおっしゃったのならきっと生まれるんだ、神様にはできない言葉はない、神様の言葉というのは必ずなるんだって、そういうふうにマリアに言って聞かせてるんです。そしてマリアと同じような例として、あなたの親類のエリサベトも子供を身ごもっているよというふうにエリザベトの例を指し示すわけです。で、私たち毎年聞いてるからいつの間にか、慣れっこになってるところがありますけれど、エリザベトが高齢になっても子を宿してる、これは確かに珍しいことではあります、珍しいことではありますけれども、しかしよく考えればこれはもちろんです。乙女マリアが乙女であるのに子を宿したということと同列に並べられるような珍しさではありません。エリサベトの例というのは大変珍しいかもしれないですけど、しかしマリアの例というのはこれは珍しいというそういう程度の話ではありません。この地上の歴史の中でもう二度と決して起こらないと言ってもいいようなそういう出来事です。高齢であの人から子供が生まれてくるんですかって、そういう女性がそれでも子供を産むということは珍しいですけどないわけじゃありません。しかし一切男の人と関わりを持ってない、そういうマリアから子供が生まれてくる、これは、おそらく二度と起こらないことです。ですからマリアが、このガブリエルの言葉を信じた、そしてお言葉通り好みになりますようにというふうに語ったというのは、エリサベトの霊を知ったので信じたというのでは実はないんですね。エリサベトは高齢だから、なかなか産めないだろうけど妊娠している、それはめでたいことだと、でもだからといって私が子供を産むはずがないって理性的に考えればそうなるんです。でもマリアはそうではなくって、まさに神様の言葉が実現するんだから、私はきっとそうされるに違いない、お言葉通り好みになりますように、私は神様のはしためですっていうふうに言ってるわけです。マリアはこの日神様が御心の地に定められこうだこうなるとおっしゃった言葉は必ず実現する、そう信じたんです。マリアはそういうふうにです、神様の言葉はきっと実現するんだと信じた、そうなんですけれど、しかしそれはです、この時にマリアが、ガブリエルを通して聞かされた神様の言葉を全て理解できたのか、よく分かったのかというと必ずしもそうではないんですね。マリアは神様の言葉が必ず実現する、神にはできない言葉はないというガブリエルの言葉を聞いてアーメン、お言葉通り好みになりますようにというふうに自分の身を委ねました。私は主のはしためです、原文の通りだと主の奴隷ですという字が書いてありますけれども、神様にすべてこの身柄を握られている、そういうものです、そういうふうに言われて今身を委ねましたけれども、しかし実はクリスマスの出来事が起こっている最中にですね、マリアは、予想通りだと思って過ごしてんじゃないんですね。本当に不思議なことが次々起こると思って思い巡らしていたマリアの姿というのをこの後クリスマスの記事を読んでいくと、繰り返し出てきます。例えばクリスマスの晩、緑子のイエス様が会話桶に寝かされている、そこに羊たちが、救い主が生まれたんだという知らせを聞かされて礼拝しにやってきます。そして羊飼いたちは 見聞きしたことが何もかも天使の伝えてくれた通りだったので大喜びをして、その出来事を人々に伝えながら帰っていった。その後でマリアはどうしているかというと、自分がここで経験した出来事すべてを心に収めて思い巡らしていたんだというふうに書いてあります。2章の19節です。しかしマリアはこれらの出来事すべて心に収めて思い巡らしていた。クリスマスのその晩、マリアは自分が経験した不思議な出来事、突然、宿っていた家畜小屋の戸が開いてですね、見知らぬ羊飼いたちがドヤドヤドヤって入ってきてですね、私たちは天使から知らされました、私たちのために救い主がお生まれになったそうですね、あ、この赤ちゃんがそうですかって言ってみんな喜んでるわけですが、マリアはそんな人たちが来るんだなんて最初から知らされてるわけじゃないわけです。自分がここで子供を産んだことも不思議ならば、見知らぬ羊飼いたちがやってきたことも不思議だ。しかもその羊飼いたちがマリアが聞いたのと同じように、生まれてきたこの子が救い主なのだと知ってるということも不思議だ。一体何が起こったんだろうかと心に収めて思い巡らしているわけです。で、実はこういうマリアの姿っていうのは、クリスマスの晩だけじゃないんです。誕生からずっとマリアはですね、この子について神様が天使を通しておっしゃったことを心に収めて思い巡らし続けています。そして実は12年経ってもまだです。実はマリアは、このイエス様について、知らされていることを思い巡らしているんですね。2章の51節を見ると、そのことが出てきます。2章の50節と51節をお読みします。これはイエス様が神殿に行って迷子になってしまった時の話ですが、その最後です。2章の50節51節、しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し背丈も伸び、神と人とに愛されたというふうに続いていきます。ここでもこれらすべてのことをすべて心に収めていた。自分がこの子について経験させられたこと、それは神様がおっしゃった言葉が実現していくことなんですけれども、それをずっと自分の心に収めて思い巡らしているんです。天使ガブリエルが突然結婚前の自分のもとを訪れて、あなたは身ごもって男の子を産む、そう伝えてくれたところから、その子供が実際に生まれた時に羊飼いたちがやってきて、おめでとうございます、救い主ですねと言ってくれたことから、あるいは12歳になってこの子を神殿に連れて行って礼拝に連なる準備をさせようと思ったところが、帰り道ではぐれてしまって、心配しながら戻ってみると神殿の真ん中にいて、そしてどうしてこんなことをしたんですかって叱ると、あなたは私が神様父の家にいることを知らなかったんですかっていうふうに言ったこと、一つ一つの不思議なことを心に収めて思い巡らしているマリアの姿がここに描かれています。12年経ったら最初の日のことがもう理解できるようになってたわけじゃないんです。マリアはガブリエルが訪れてくれた最初の日から聞かされた言葉、そしてその言葉に基づいてそこに起こってくる出来事の一つ一つをよくよく心に収め、たたんでしまいながら、あれはどういうことなんだろうっていうふうに繰り返し繰り返し思い巡らしている。しかし思い巡らしながら信じて御言葉を受け入れ、イエス様の地上の母としての務めを果たしていくわけです。 今日の受胎告知の記事というのは私たちに伝えてくれるんじゃないかと思います。神様の御言葉というのはいつも突然に私たちに臨むんです。出し抜けに私たちに聞こえてくるんです。日頃神様のことを忘れがち、神様のことを抜きに暮らしがち、だからこの私は神様から隔たっている、この私が神様の言葉なんか聞いたって分かるはずないって、そう思っている私たちのもとにある日天使が訪ねてきて、そしておめでとう、あなたは祝福されています、あなたにはあなたの人生の務めがあります、神様があなたにここであなたの人生の務めを授けてくださいます、あなたはその務めを神様からいただいたものとして神様と共に歩むものになりなさいって、そう呼びかけてくださるんです。私たちにどういう人生が与えられているのか私たちは自分では知らないんですけれども、しかしそのまさに私たちに用意されている、備えられている人生を生きるようにって神様が招いてくださるんです。そして神様がそういうふうに語りかけてくださるのであれば、それは実は神様がこの世界をお見捨てになっていない印なんです。どうしてか、私たちが信じて従うことを通して神様が何事かをこの世界にさせようとしておられる。それは何のためかといったら、この世界が滅びるためじゃないんです。この世界が神様の御業によって支えられ、持ち運ばれ、そして終わりまで神様の御心に従って歩んでいく、そのために私たちは神様から呼びかけられ、務めを与えられるからです。マリアの胎に宿った子供、聖霊の力によって宿ったと言われているこの子は、意図高き方のことを唱えられるようになるんだと言われています。意図高き方っていうのは婉曲な言い方になっていますが、はっきり言ってしまえば神様ご自身を表す、そういう言葉です。神の子って口にするその神っていう言葉があまりに崇高で清らかで、口にするのがはばかられるので、意図高き方の子という言い方になっているわけですけれども、神様はまさにご自身の独り子をこの地上に送ってマリアから生まれさせてくださいます。そしてその独り子に、最初に寝かされたのは会話桶でしたけれども、その会話桶から始まって最後は十字架に向かっていく道のりを歩ませられます。そして実はこの緑子が生まれて地上を歩んで十字架にかかってくださる、その出来事を通し、さらに復活のことも通して、日頃神様抜きで暮らし神様を忘れがちな私たちも、本当にこの私たちのために救い主が来てくださったんだということを信じて、神様に信頼して生活するように招きが与えられているんです。私たちはクリスマスをもうあと数日で迎えますけれども、このクリスマスから始まった神様の救いのご計画というのを隅々まで全部理解しているというふうにはもしかしたら言えないのかもしれません。ただクリスマスというのはイエスマン来られた嬉しい時だということはなんとなく思っていても、そこから始まる神様の救いのご計画というのがどういうふうに持ち運ばれているのか、十字架と復活までは福音書を聞いて、なんとなくおぼろげにイメージはできるかもしれませんが、そこで神様の救いが成し遂げられ終わっちゃったわけじゃないんですね。復活したイエス様が今は天におられて、やがて私たちのもとを訪れてくださる。今私たちはあの2000年前に来られたイエス様の出来事をもう一度確認をしながら、実は今これから私たちのもとを訪れてくださるイエス様が確かに今日もおられるんだということを信じて、そしてそのことを楽しみにます、そういう生活をしてします。ですから私たちがあさってに控えているクリスマスの日曜日というのは、これは2000年前を懐かしむ日曜日ではなくって、私たちの将来にこれからイエス様がまだ来てくださるんだということを楽しみに覚える、 間違いなくイエス様来てくださるんだ、だって2000年前に来られたんだものっていう、そういうことを覚える日曜日であるわけです。そしてイエス様がやがて私たちのもとを訪れてくださるときには、どういう仕方で私たちがイエス様とお会いすることになるのか、私たちはまだわからないところがあります。でもイエス様は最後に弟子たちのもとを訪れて、そしてあなた方を見なしごにはしておかない、あなた方を訪れて救いに入れてあげるんだと約束をしてくださっているわけです。私たちは今は自分がどういう形で最後の救いにたどり着くのかという、そこまでをありありと思い描くことはできないと思います。ですから神様が私たちをどう持ち運んでおられるのか隅々まで知ってるわけじゃない。だけれどもマリアがいろいろなことを思い巡らしながらイエス様と共に歩む生活を歩んでいったように、私たちも神様がこの私を通して神様の御業をなさろうとしてくださっている、神様の救いの御業がイエス様の誕生を通して始められたけれども、それがこの私もその中に招き入れられて今この私の上でも実現しつつあるんだということは信じることができるんじゃないでしょうか。マリアから糸高き方の独り子がお生まれになった、そして十字架までの道のりを歩んで救いの技を始めてくださっているからには、神様がここにいる私たちのためにも今救いの御業をなさってくださっている、そして私たちはこの方に覚えられてイエス様を見上げながら神様に信頼して生きるような生活を与えられているのだ、そのことを信頼していいのじゃないかと思います。私たちがそういうふうに示されて今礼拝のために加えられているのであれば、実はまさにこの礼拝こそが神様の救いの御業が私たちの上に今行われているということの印になるんです。マリアが天使から聞かされた言葉が地上を超える神様からの言葉であったように、私たちの上に救いが今実現されていくのだというこの言葉も、これはこの世界の中のどっかに由来する言葉ではありません。神様が私たち一人一人の上に置いておられる約束があって、それに基づいて私たちが教会の中で聞かされている言葉です。私たちは実は教会の中で人間の言葉で語り、人間の言葉として聞いていますけれども、この礼拝の中で神様が私たちに語りかけてくださっているその御言葉を聞かされているんです。もしかすると私たちはこの言葉を聞く準備ができてないという時もあるかもしれません。ちょっとその言葉待ってくださいと思う時があるかもしれませんが、神様は私たちの準備ができているのかできていないのか、それにかかわらず私はあなた方の上にイエス様を生まれさせ、十字架までの道をたどらすよみがえりの朝を与え、そしてあなたをそこに招いているんだと、そうおっしゃってくださっていることは覚えたいと思います。私たちは聞かされている聖書の言葉一つ一つを胸に刻みながら、その御言葉の意味を考え、またその実現していく様子を注意深く見守りながら、この地上の生活を歩むものとされたいと思うんです。恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられる、私たちにも同じ言葉が語りかけられていることを覚えたいのです。主が私たちと共にいてくださる、その喜びと意味を覚えつつクリスマスに向かうこの時を過ごしたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、神様にはできない言葉は一つもない。ガブリエルがそのようにマリアに諭した時に、マリアは私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと応じました。あなたは今もこの教会の礼拝を通じて私たちに御言葉を語りかけ、主の救いの技が私たちの上にも成就し実現され、そして終わりの日まで持ち運ばれていく中に私たちも置かれているのだと 語りかけてくださいます。どうかあなたの恵みが私たちを捉え、私たちのすべてになる日まで、どうぞ私たちがこの地上にあって、わからないことや疑問や迷いを持ちながらも、あなたの御言葉を心に留め、思い巡らしながら、しかしあなたに信頼をして歩む幸いなものとして生活することができますように、聖霊によって私たち一人一人を守り導いてくださいますようにお願いいたします。この地上の生活の中でなかなか礼拝を捧げることができない困難な状況に置かれることも私たちにはありますけれども、そのような時にもどうかそれでもなおあなたが十字架とよみがえりの主のもとに私たちを覚え持ち運んでくださっている、その証拠に主がこの世界にお生まれになり私たちのもとに来てくださったのだということをこのクリスマスの時に覚え、そしてあなたに命を支えられ歩まされているものにふさわしく今日の生活を過ごしていくことができますように導いてください。どうかあなたが与えてくださった救いの死から離れないように祈り、そしてまた自分自身と自分の周りの人々、またこの世界の歩みをあなたにお委ねをし、祈りを持って生活していくことができますように、私たちを聖霊によって整え導いてくださいますようにお願いいたします。私たちが覚える一人一人もどうかあなたの御手のうちに置いてくださり、御言葉の通りにすべてが実現していきますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。